皆さん、明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。本年最初の礼拝に与えられたテキストは、イエスが弟子たちに話された3つの教えであります。でいずれも、極端な話でありまして、私たちには理解しがたいものがあろうかと思います。しかしその語られていることそのものにというか、その事柄自体にとらわれすぎるよりも、全体としてイエスが言っておられるその意味するところを捉えることが大事なのではないかと思っています。でまずこの1節から4節では兄弟を許しなさいと、そういうことが勧められています。でところが2節を見ますと、そこに極端なことがこう語られていますから、私たちは困惑するわけです。1節の言葉を用いるならば、つまずきは避けられない、そういうことになってしまいます。で2節に語られていることは、これらの小さいものの一人をつまずかせるよりも、首に引き薄をかけられて海に投げ込まれてしまう方がマシであると、こう書かれているわけですね。引き薄に首をかけられて海に投げ込まれてしまう、非常に恐ろしいことであります。でこれは当時のローマの極刑とも言われているそうです。引き薄っていうのは直径およそ2メートルぐらいある大きなもので、ロバだったりラバにそれを引かせた。で引き薄に首をかけられて海に沈められるっていうのは、それは当然引き薄は重たいわけですから、もう沈められてしまったら浮かんでくることはないわけです。永遠に海の底というか暗闇に葬り去られてしまう、すなわち滅亡を意味いたします。でしかしイエスのポイントは、イエスのこの教えのポイントはそこにあるのではなくて、兄弟の罪を許しなさいということにあるわけです。3節に、あなた方も気をつけなさいと、もし兄弟が罪を犯したら戒めなさい、そして悔い改めれば許してやりなさい、こうイエスはおっしゃったわけです。でイエスはことあるごとにこの許しなさいっていうことを言われるわけです。それは他人を許すことが本当に難しいからであります。ですから主の祈りにおいて、主イエスが教えてくださった祈りの中にですよ、罪の許しっていうことが、そのことを祈るようにイエスは教えられたわけです。私たちは神様から大きな許しをいただいているのだ。で、それゆえに私たちも他人を許すべきなの。でしかしそのことが難しいわけです。それは私たちがいかに神様から大きな許しを受けているかがわからないからであります。でイエスはそのことを教えるために、これもよく知られた話ですけれども、マタイ福音書の18章の21節以下で一つの例えをこうお話になったわけですね。お語りになった仲間を許さない家来の例えであります。ある家来が王様に1万タラントンを借金していた。それは一生かかっても返しきれない莫大な借金というか負債であります。で王はですね、この家来にそれを返すように 自分も妻も子供も持ち物も全部売り払って借金を返すように命じるわけです。でしかしその家来はひれ伏して、きっと全部お返ししますからどうぞ待ってくださいと王に懇願するわけですね。王はその家来のことを哀れに思って彼を許し、借金を帳消しにしてやった。でところがですよ、その借金を帳消しにしてもらったこの家来は、その王のもとから帰るときに、この自分に借金をしていた者に、仲間に出会うわけですね。わずか100デナリオンを貸していた、そういう仲間に出会う。そしてどうしたかというと、その仲間の首を絞め、借金を返せと言った。そして彼が返さなかったので、ついに牢屋に入れた。そういう話であります。自分は1万タラントンという莫大な借金を許してもらいながら、自分に対して借金をしているこの友人ですね、仲間、わずか100デナリオンという少ない金額、それを借金している者を許すことをしなかった。でこの例えを読む者は誰でもですよ、この家来の態度っていうか、それが不寛容であるというふうに思うわけですね。自分はこの自分に対して負債のあるそのものよりも何万倍もの借金を許してもらったのだから、100デナリオンぐらい普通は許してやるだろうと私たちは思うわけであります。でしかし現実にはですね、この1万タラントンもの借金、すなわち一生かかっても到底返しきれないほどのものを神様から許していただいている、そのことを彼は分かっていないわけです。でそれを許すことができるとしたなら、それは信仰以外にないのだというふうに、この仲間を許さない家来の例えから思わされるわけであります。でその信仰について、その信仰についての教えっていうものが、今日の3つある教えのうちの2番目に語られていることだと思うんですね。でここでもまた極端な話が出てまいります。6節を見ますと、もしあなた方にからし種一粒ほどの信仰があれば、この桑の木に抜け出して海に根を下ろせと言っても言うことを聞くであろう。こうあるわけです。マタイ福音書の17章の20節では、からし種一粒ほどの信仰があれば、山に向かってここからあそこに移れと命じてもその通りになる、あなた方にできないことは何もないというふうに言われています。でここではこの桑の木に抜け出して海に根を下ろせと命じると、そうなるだろうっていうふうにこう言われるわけですね。で桑の木が移るとか山が移る、これは普通、ありえないことだと思うんです。でしかしイエスは、信仰があれば、しかもからし種一粒ほどの信仰さえあれば、それは可能だとこうおっしゃるわけです。 からし種っていうのは非常に小さなものです。五節のところで使徒たちがイエスに、私どもの信仰を増してくださいとこう言っているわけですけれども、彼らは実は自分たちにはですよ、からし種の、からし種どころか大木ほどの信仰がある、大きな木、自分たちの信仰は非常に大きいんだという、まあ、そういう思いを持っていたのかもしれません。で、そしてそれをもっと増してくださいと言っているわけですね。で、こういう言葉を聞くと、まあ、一見信仰的に見えるわけです。そういうふうに聞こえるわけです。信仰を増してください、もう模範的なこの信仰者のようにも感じられるわけです。で、そこ、しかしそこにはですよ、おそらく自分たちの信仰は大きいのだ、立派なのだという自負というか、でそういうこう彼らのおごりというか思いがあったのではないかと思うんです。で、そのような人たちに、彼らにイエスは皮肉を込めてですね、ここでからし種一粒ほどの信仰があればとこうおっしゃっていると思うのです。弟子たちにはそれほどの信仰もないというか、本当の信仰はない、そう言っているおられるのかもしれません。で、イエスにとって信仰っていうのは大きい小さいというのではなくて、信仰があるっていうのは神の力にすべてを、まあ、信頼することです。弟子たちは神の力に本当にすべてを委ねるというか、信頼するのではなくて、神の力に信頼しながら同時に自分の自らの力にも相当部分、まあ、信頼していたのだろうと思うんですね。神を信じると言いながらどこかで自分の力を信じている、頼りにしている。で、これが私たち人間の姿であるのかもしれません。で、もし神の力に全てを信頼することができるならば、あのクリスマスの時によく読まれるあのマリアの受胎告知の時にですよ、天使ガブリエルがマリアに告げた、神にできないことは何一つないという、で、そういう信仰を、まあ、素直に受け入れることが、まあ、できると思うんですね。乙女マリアというか、処女の体に子供を宿すことも、ここで言われているような山に生えている桑の木が海に根を下ろすことも、山が移ることも、神にできないことはないのだ。神の力においては全てが可能なのだということなのだと思います。で、その意味で私たちは神の力に全てをというほどの信仰はないのではないかと思うのです。こう言わざるを得ないと思うのです。で、そこで私たちもですよ、この弟子たちと同じように、この新しい年、年始に私どもの信仰を増してくださいとこう祈るべきだと思うんですね。こう祈らなければならないと思うのです。からし種一粒ほどの信仰とイエスは言われたわけですけれども、からし種という非常に小さなもの、しかしそれが成長すれば大きな木になる、 そこにこの鳥が巣を作るほどになる。ですからこのからし種ほどの信仰っていうのは、信仰も成長していくものなんだ。はなはだ成長する、そういうことを表しているように思うのであります。このルカ福音書を学んでいるわけですけど、すでに学んだ13章の18節でイエスが言われた言葉です。神の国は何に似ているか、何に例えようか、それはからし種に似ていると。人がこれを取って庭にまくと成長して木になり、その枝には空の鳥が巣を作ると、こうイエスはおっしゃったわけです。最初は目に見えるか見えないぐらいかの小さな種も、成長すればそれは空の鳥がその枝に巣を作るほど大きくなる。私たちの信仰もあるかないかわからない小さなものであったとしてもですよ、それを主が成長させてくださると、そのことを覚えたいと思います。で、最後の3番目の教えでありますが、これは奉仕について語られています。で、これも私たちにとって適切な例なのか、そういう疑問を持たれる方も多いのではないかと思うんですね。で、9節を見ますと、命じられたことを果たしたからといって、主人はしもべに感謝するだろうか。あなた方も同じことだ。自分に命じられたことを皆果たしたら、私どもは取るに足りないしもべです。しなければならないことをしただけです。と言いなさい。こうあるわけですね。命じられたことを果たしたからといって、主人はしもべに感謝するだろうか。しもべっていうのは、これは奴隷のことであります。奴隷です。で、奴隷が主人に命じられたことをするのは、それは当たり前のことだ。だから、ことさら感謝されることはない。そういうことであるわけですね。で、私たちの感覚からするとですよ、今の時代、この聖書の時代と違うわけですから、この時代っていうのは奴隷制度があったわけです。で、私たちの感覚からすると、この主人はあまりにも横暴だというか、横柄だと、そういう気がするわけですね。そして、こういう例えを読むと、何か封建的な気がして、今日の時代の私たちには、到底その共感することはできない、そういう思いを持つだろうと思うんです。で、しかしここで言われていることは、何も封建的なこの奴隷制度のことではないわけですね。私たちが神に仕える時の心がけを語ろうとしているわけです。神に仕える場合、私たちは何らかの見返りっていうか、報酬を期待していないだろう。ただ純粋に神に仕えなければならない、そういうことだと思う。それが奉仕ということなのだ。何かの報酬を、見返りを期待するのは、それは奉仕ということにはならない。で、そして私たちが神に仕える奉仕の最たるもの、すなわち奉仕の代表は この礼拝であるわけです。サービスですね、礼拝ってのは。礼拝において私たちは何らかの見返りを期待するのではない。ただ純粋に神を褒めたたえるために私たちはこうして礼拝に集うわけです。で、日本にある多くの、ご利益宗教というかそういうものにあっては、見返りということを、主張するわけですね。このお正月にも、どれだけ多くの人々がいろんな神社に初詣に出かけたことであろうかと思います。街を、車で通るとですよ、いろんな神社に何々祈願とかですね、そういうその神社の特徴がこの目につくところに大きく書かれている。この紙に頼ればこれこれこういう願いが叶う、この紙に頼れば商売が繁盛するとか、あるいは病気が治るとか、この紙に頼れば交通事故から守られるとか、あるいは合格するとか、でそこにおいてはその紙自体を人格的に信頼するというのではないわけです。でそしてこの何らかの見返りというか、その自分の願いが応えられなければ、そういうものが与えられなければ別の神に移るわけですね。目に見える結果が出なければダメなわけです。その神は頼りにならないということになるわけです。でしかし聖書の神はですよ、そうではない、人格的な神様なんですね。何かが与えられようが与えられなかろうが、その神に全幅の信頼を寄せ従っていくわけです。ですから奉仕することによって、仕えることによって、あるいは礼拝することによって何かを期待する、何も与えられなかったらそれは頼りない神だと言ってもう離れていくとか見捨てていくというのではなくて、その神に仕えること自体が喜びであり希望であり感謝なのです。私たちが信じる聖書の神様ってのはそのような人格的な神様なのだ。でそういうことを、このところから、受け止めたいと思います。使徒パウロはですよ、いわば神に一生懸命仕えた代表的な、聖書の中に登場する代表的な人物としてよく知られているわけです。そのパウロは神に仕えた見返りに何かを求めたわけではありませんでした。でしかしある時、パウロも人間ですから少しそういう思いというかそういう気持ちになったことがあったのだと思います。肉体のトゲである自分の持病が、病が治ることを彼は期待するわけですね。でしかしその時神によって知らされたことは、パウロに対する神の愛は十分であるということでありました。肉体のトゲが与えられている、それはパウロにとっては負担でありですよ、自分の身動きというか活動が思うようにいかない、それを取り除いていただければという思いは当然彼の中にあった。しかしそうはいかなかったわけですね。肉体のトゲが与えられていることも実はパウロにとっては恵みであった。パウロはそう自分のことを語っているわけです。 あのコリントの信徒への手紙の2の12章ですね。思い上がることのないように、私の身に一つの棘が与えられました。そして少し飛ばしまして、3度主に願いました。3度願ったっていうのは、3度っていうのはこれは完全数ですから、必死にもうひたすら祈って祈って神様に願った。その結果がどうであったか、パウロはこう書いています。すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょうと。私は弱い時にこそ強いからですと、パウロはこう告白をしているのであります。でこういう理解っていうのは、そういう一般的なご利益宗教からは決して出てくることはないと思うんですね。聖書の神様は私たちを愛し、また私たちの本当に大きな罪を許してくださっている。そして生かしていてください。私たちはこの神様を本当に心から信じ、また純粋な心を持ってですね、神様に仕えていく、そのような一年の歩みを共にしていきたいものだと思います。